早いですね。ありがとうございます。ペコリンさん、ペコラータさん、森キムちゃん、ありがとうございます。今、開けた瞬間でした。おはようございます。3月31日火曜日、管理栄養士食味の朝ライブ始めたいと思います。X に飛ばします。少しお待ちください。朝ライブ始まりました。はい、改めましておはようございます。さっきも言いましたね、今日は3月31日火曜日、いよいよ3月最後の日になりましたね。明日から4月が早い。毎回言ってるけど早い。そしてね、さっきのあかりんライブでもおっしゃってたけど、桜がね、もう本当に見頃で、ね、森キムちゃんも行かれて、ね、すごい混んでたっておっしゃってたけど、もう今週いっぱいぐらいでしょうね。今週ね、ちょっとお天気がね、いまいちの予報なのでね。はい。改めまして、ペコリンシャンペコラータさん。ありがとうございます。やったー、いただきました。やったー、ありがとうございます。森キムちゃん、ありがとうちゃんです。あかりん、おはようございます。ありがとうございます。森キムちゃん、やりました。子供レディオさん、おはようございます。ありがとうございます。あかりちゃんくん、柔道着似合いますか？子供レディオさんにどうしても見ていただきたかった、口が回る、いただきたかったので、お越しいただいて嬉しいです。早く喋ろうとするから良くないんだよね。はい。もともとね、そんなに早く喋れないんですけども、ゆっくり落ち着いて喋ろう。うん。森キムちゃんからも、素晴らしい柔道着いただきました。はい。まずですね、このサムネのご説明をする前に食のね、思い出エピソードを聞かせていただくコラボ収録、今回は笑顔と癒しのリエドンです。リエドンさんでした。皆さんお聞きくださってありがとうございます。本当にこのね、食のコラボ収録毎回そうなんですけども、このゲストさんのね、なんて言うんでしょう、お人柄とか人となりがダダ漏れになってね、聞いていて私もね、こうほっこりしたり、笑いをいただいたり、ちょっとうるっとなったりね。今回もリエドンさんのね、あ、リエドンさんやっぱりそういう人だったのねみたいなところがわかる、そんな収録になったんじゃないかなと思いますね。あのお母様が京塚雅子さんみたいな割烹着が似合う人だったというところと、あとあの、寮生がね、寮母さんをされていて、寮生が、あの、これ嫌いだからって言って、食べもしないで、こう、残飯に入れちゃったところを、ね、子供ながらに見て、にしてくれてんねんって思うリエドンさんが、男前っていうか、かっこいいなって思いました。ペコリンちゃんもそこにね、コメントされてたけど、そういうね、なんか、母親の働いている姿を、ね、毎日毎日見ることによって、ね、あの、教えたわけじゃないんだけれども、食べ物を大切にするとか、お母さんこんなに一生懸命頑張ってね、作っているんだというのが、こう、知らず知らずに染みついて分かってくるっていうのが、すごくこう、ほっこりしましたね。コメントに戻ります。配信、配信、ごめんなさい。配信では来てません。似てる？似てる？リエドンちゃんの韓国レストランの名前。思い出ね。なんか、カンジョン、キジョン、ナンジョン。長いよっていうね。はい。マコトさん、おはようございます。ありがとうございます。ね、ペコレンちゃん、あれはね、共感しましたよね。そう、スコッチエッグはね、なんだって、だって、ゆで卵だけでも、ね、あの、一品になるし、ハンバーグだけでも一品になるのに、ね、それを全部合わせて衣、あの、フライにするっていうね、本当に手間がかかりますよね。 そう、ゆで卵といえば思い出したんですけども、私、ツッキーのね、応援で名古屋に行った時に泊まったホテルで、朝食ついてたんでね、朝食ゆで卵があって、で、これ、塩なしでどうやって食べるんだろうと思ったんですね。で、スタッフの方にね、塩ってありませんかって言ったら、あ、塩は置いてないんですって言って、砂糖しか置いてなかったんで、と思って、まあ、いいか、と思ったらですね、よく見ろよっていうね、味付けゆで卵って書いてありました。そしてね、味がついてて、半熟加減がね、めちゃくちゃ美味しかったです。なんかね、やっぱり名古屋ってモーニングにゆで卵がついてくる習慣があるのか、すっごい美味しかったです。なんか2、3個食べたかったんですけども、やめておきました。しあんちゃんおはようございます。ありがとうございます。柔道着エプロンです。これからね、ご説明します。あ、まぶちゃん、遅い。あんがとう、あんがとう。はい、皆さんにね、ご挨拶ありがとうございます。今のね、この時間、お忙しい時間だと思いますのでね、挨拶できなくても大丈夫です。そうなんですよ、森キムちゃん。味付けしてあってね、いい感じの味付け加減でした。あ、クミンつけるのも、やだ、子供ラジオさん。おしゃれ。おしゃれ。はい。ね、そんな食の思い出、リエドンさんのお話しさせていただきました。そしてね、私のメイメイスタンプボリューム2をね、発表しましたけども、早速ご購入してくださった方、本当にありがとうございます。誠さんもね、コミュニティに出してすぐに買ったよーって、本当にありがとう。前回はね、意外とこう、癒し系、ほっこり系を中心だったんですけども、今回は、ちょっとね、プププとか、気合いだーとか、ちょい悪めいめい、扉の陰からじーって見てるみたいなね。ちょっと面白系も入れてみたりなんかして、普段使いしていただけたら嬉しいです。私的には、気合いだーとか、応援してるよって言ってる時のめいめいのね、キリッとした、普段はね、やんわりした目なんですけども、あの時だけキリッとする、メイメイの目が好きです。はい、ユッキーさんおはようございます。ありがとうございます。サムネビック、そう、ユッキーさんのね、リクエストにお答えいたしまして。はい。あ、カレンさんおはよう。ありがとう。モロッコ人に教わったんかい。もう、子供ラジオさん、国際的だよね。ね、入院されてた時はブラジル人だしね。レイさん、おはようございます。お越しいただきありがとうございます。森キムちゃん、プププ、早速使わせていただき好評です。嬉しい。応援のスタンプもけなげ。レイさん、そうなんですよ。AI さんにお願いして作っていただきました。このね、子供レディオさんが私のために、めちゃくちゃ頑丈なエプロンをわざわざ作ってくださったので、それをですね、こう持っている写真をリエドンさんが撮ってくれたんですね、カラオケボックス で、それをちょっと読み込ませまして、それで、いくつかこうプロンプトを入れてですね柔道着を着てこう押してやりながら、このエプロンをつけてこれから料理をするぞみたいな気合を入れている感じでって、そんな感じで入れたかな。そしたらね、しっかり私が名古屋にこう、つけていったストールをですね、ちゃんと首に巻いているという、なかなかやりますなぁと思いました。もうね、このエプロンは、子供レディオさんにいただいたまんまですね。はい。ただこの帯のところはね、帯はこれ柔道着の帯なのかな、いきなり黒帯かなエプロンの帯はね、この色じゃないけども、はい、すんごい気合い入ってますね、もうアースみたいなはい、 ゆきさん。そうです、そうです。例のね、柔道着、エプロンですよ。これね、まんまですね、本当に。このまんまな感じです。はい。ねえ、森キムちゃん、細やかだよね、AI ちゃんね。さすがです。お湯は昆布かもしれませんね。色的にね、黒帯にしてはややね、薄いからね、色がね。さすがです。AI、変してますね、本当にね。はい、森キムちゃんの配信でね、私のレシピカードをご紹介してくださってありがとうございます。そして、ね、おみくじカードの部分の絵をね、森キムちゃんが、これはきっと AI ちゃんよねって言ってくださったところにも、プハーって吹き出したんですけども、はい、もう私画伯なので、イラストはね、描けないので AI ちゃんですよ。ただですね、これね、指示を出すのがね、結構難しいってこともないけども、私のイメージ通りに書いてっていうところがね、はい、そのアイデアは私なんで。でね、そこを変するところでね、はい。ドルピョンさんおはようございます。お越しいただきありがとうございます。そしてですね、日曜日、おとといはですね、初めてのお台所時間、私のオンラインレッスンとか、ズームとか慣れてないんだよね、という方対象にね、行わせていただきましたけども、無事、はい、私も初めてのね、挑戦だったんですけども、無事終わりまして、本当にありがとうございました。3、40分で絶対終わらんだろうなと思っていたら、案の定終わりませんでしたね。はい。次回はですね、昨日の配信でお話ししたかな、4月の26日の日曜日に、行う予定になっています。意外と、実は意外と取れてないよね、タンパク質ということでね、こちらもついつい盛りだくさんの内容にしがちなので、ちょっとね、今、内容をね、詰めているところなんですけども、結構ね、皆さんに関わってくることだと思いますので、ぜひ、お時間、合う方は受けていただけたらなと思います。アンケートの結果でね、平日がいいよっていう方もいらっしゃるかなと思ったんですけども、日曜日受けたか、くださった方に限っては、日曜日がいい、もしくは、日にちが合えば別に曜日は関係ないですよという方ばかりでしたので、このままちょっと日曜日にやらせていただこうかななんて思っております。はい、子供ラジオさんということは、まだエプロン実際。ですね、子供ラジオさん、日曜日は、初めましての方にね、びっくりされちゃうと、シューってね、そのまま退出されちゃうと、ちょっとね、私も不本意なので日曜日はやめておきました。はい、メイさん、タンパク質のお話気になりますね。ぜひぜひお越しくださいませ。結構ね、いろいろ今話を詰めているので、日本人の食事摂取基準っていうのがね、ありまして、5年に一度改定されるんですよね。それで2020年の時に、今から約じゃないね、今から6年前ですよね。その時に、年齢が高い方ですよね。高齢の方、70歳以上かな、の方のタンパク質の1日に取った方がいいよという基準値、目標値が上がったんですよね。うん。で、これなんで上がったんでしょうかとかね、はい、あとは身近なね、タンパク質、皆さんが普段口にしているものね、どれぐらいタンパク質含まれているんでしょうか、これ対これみたいな感じのクイズ、ちょっとしたクイズとか、あとそもそもタンパク質なんでそんな重要なの、足りないと体にどんな影響が出てくるのとかね、そんな話を分かりやすくご説明したいと思います。あまり専門用語を使わずに。そして最後にね、献立例なんかをご紹介して、 一日にこんな風に割り振っていくと結構クリアできるんじゃないでしょうか。皆さんの、ね、食生活と照らし合わせてどうでしょうみたいなお話もしていきたいなと思っています。あ、森きるちゃん、ありがとちゃんです。そう、しあちゃん体質ね、スーってねあれあれなんて、あれいなくなっちゃったはい、あ、メイさん、朝タンパク質しっかりとると大事。そうなんですよね。タンパク質、朝ね、毎食そうなんですけども、朝はね、特に取った方がいいというふうに言われていますよね。朝ヨーグルトとフルーツ、野菜スープ、あ、いいですね。もうバッチリです。はい、サバちゃん、おはようございます。ありがとうございます。あれ？サバちゃん。私のライブ初めてかな。ありがとうございます。嬉しいです。最近しっかり朝ごはん取ろうと思ってきました。そうですね。ちょっとね、この後の本題にそんなお話もね、していきたいなと思っていますよ。あ、サバちゃん、はじめましてで、ありがとうございます。サバちゃん、アイコン変えました？アマリンになってるよ。あ、埼玉県のアマリンですよ。ね。中浜ですね。よろしくお願いします。はい。ということで、本題に入りたいと思います。あすごいマーブリンあんがとう、あんがとう今日の本題。食ってるまたアレンジ加えてきたね。もうアレンジはいいのよ。アレンジは。老眼ね、代理はいいんですけども、食ってない、いや、食ってます。じゃないのよ。ね、何でしたっけ？食べてるつもりで食べてないということで、これはですね、ごめんなさい。老後と介護を劇的に変える食事図。また口が食事術ということでね、食べて喋って肺炎、フレイル、認知症を防ぐというね、川口美希子さんという管理栄養士さんが書かれた本を元に、お話ししたいと思います、ね、これでですね、食べているつもりなのに食べてないってどういうことって思われますよね、マーブリン、いや食ってますじゃないのよマーブリンちゃんと食べてる？病院のね、まずいまずいって言ってね、食べないとダメですよはい、これなんですけどもね、皆さんはまだ全然大丈夫だと思いますが、でもね、今からが大事なんですそして皆さんのね、親御さんとかのことをちょっと照らし合わせて考えてみていただきたいというね、どんどん日本高齢社会になっていって、寿命が伸びるというのは、とてもね、喜ばしいことなんですけれども、それによってね、いろいろな、問題が出てきていますよね。虚弱と言われている、病気未満なんだけれども、フレイル、ね、というのが起こってきて、それによって、歩くと、ね、つまずいちゃうとか、転んでしまう。それによって骨折してしまう。ね、ちょっと歩くのが億劫になるからなかなか外に出ない、ね、外に出ると信号をね、その時間で渡りきれないとかね、いろいろ出てきますよね。そうすると、ああ、なんか外に出たくないな、億劫だなと思って、ますます家にこもって、ね、そうするとますます筋力が弱って誰とも喋らなくなってっていうね、この負のループにどんどんなってきてしまうんですよね。うん、それでね、これ私の父がそうだったんですけども、ね、もう年だし、そんなに動いてないんだから、そんなに栄養食べなくたっていいんだよっていつも言ってましたけども、このね、年だから食べなくていいというね、誤解、思い込みですね。なので、さっき言いましたように、日本人の食事摂取基準で、高齢の方のタンパク質量が上がったというのもそういうところにあります。もしね、もしだから食べなくていいんだよだったら上げないはずですよね。そう、タンパク質だけじゃないんですけども、それが不足することによってどんどんこう 虚弱が進んでしまうということがあります。コメントに戻ります。ゴマは健康に良いと聞くけど、すりつぶした方が栄養を取りやすいとか聞く。はい、おっしゃる通りです。やっぱりね、消化吸収が悪いんですよね。ゴマはすごくね、様々な栄養素を含んでいて、とっても優秀なんですけれども、硬い皮にね、守られているので、しかもちっちゃいじゃないですか。噛むのがね、大変ですよね。なので、すりつぶしていただくのがいいですね。はい、大正解です。鼻つまんで。まぶりね。あ、あきおちゃん、ありがとうございます。サムネで目が覚めました。ありがとう。あきおちゃんにもリクエストいただいてましたかね。柔道着のね。はい。これです。はい。まるまるさん、うーす。ありがとうございます。お越しいただきまして。虫カントさん、おはようございます。お越しいただきありがとうございます。黒柳徹子さん、高齢でもいっぱい食べて。そう。だからね、やっぱりね、食べられるっていうね、ご高齢でも食べられる方っていうのはお元気ですよね。それが一つのバロメーターなんじゃないかなって思います。そしてね、粗食がいいという思い込みというのもあります。ね、これね、ちょっとこう、メタボの方とかね、ね、そういう方は別ですよ。そういう方は別なんですけども、ね、さっき言いましたように、BMI、ね、体重も標準なのに、年だからそんなに食べなくたっていいよねっていう思い込みと、粗食でいいんだよという思い込み。粗食が悪いって言っているわけではないんですけれども、日曜日のね、体験会でもお話ししたんですが、ちょっとね、体重落とした方がいいよという方、ね、膝とかに負担がかかってきますよね、全体的に、体重が重いとね、他にも、内臓脂肪が多かったりすると、いろいろな、病気につながったりもするので、それは、体重を落としたい方がいいということはありますけれども、そうじゃないのに、特にご高齢の方とかが、ベジファーストがいいって聞いたからというので、最初に、お野菜ばっかり食べて、それでお腹いっぱいになってしまって、肝心な主食のご飯だとか、タンパク質、そういうのをね、主菜を食べられなくなってしまうというのは、ちょっと、問題があるんですよ、なんていうお話もしました。はい。うっす。うっすです。メタも酔いました。子供レディオさん、そんな太ってないじゃないですか。BMI 標準ですよね、多分ね。はい。あ、サバちゃん、お母様が便秘に悩んでいて、食欲もそうなんです。ね、ご高齢になると、便秘に悩む方、本当に多いです。これは、腹筋筋力不足っていうのもあるんです。やっぱりね、こう、グッて、ごめんなさいね、朝なんですけども、こう、押し出す力っていうのも、やっぱり筋力が必要ですし、腹筋だけではなくてね、あらゆる部分の筋力が必要になりますよね。で、食べる、なんでしょう、食事が少なくなると、それなりに、やっぱり出る、ね、排出量も少なくなるので、それが元で便秘になるということもあるし、あとは、何をとしたんだっけ。あ、79歳ですね。うん。あと、運動不足とかね、そういうこともありますよね。はい。ゆきさん。あ、お母様、94歳で、食べすぎて。食べすぎて胃薬。それはね、もうお元気ですよね。お元気な証拠だと思います。あかりんもいっぱい食べているお母様。食べますが、もう太れない。あ、うんうんうんうん。そうですね。年齢とともにね、だんだんね、そうなってきますよね。ね、94歳で、ね、すごいですよね。あ、ズッキー、ありがとうございます。おはようございます。このサムネはですね、子供レディオさんにいただいた、柔道着エプロンですよ。 AI さんに作っていただきました。そしてツッキーね、一日カフェでの写真をたくさん送っていただいてありがとうございます。はい。コメントに戻ります。マーブリンの肉体年齢、そんなな？マーブリン、どんまい。どんまい。ね、筋力はね、どうしても、年齢とともにどうしても落ちてしまいますので、それをね、本当に、こう、筋トレマッチョになるためではなくて、普段のね、ゆる筋トレでいいんですけども、それをやることによって、現状維持できるかどうかぐらいですので、筋力増やしたいと思ったら、もうちょっとね、筋力とか、あとタンパク質必要になってくるんですよね。そんな話もね、26日の日にできたらな、なんて思っております。丸々さんは夏に向けて腹筋我々にしちゃいますか。脱いだらすごいんですみたいなね。丸々脱いだらすごいんですみたいな。はい。あ、サバちゃんはすぐ太る。森キムちゃん体操お疲れちゃんです。ね、森キムちゃんもね、ね、本当によくお食べになりますよね。健康な証拠でございます。体に悪い食べ、ん？体に悪いものを食べない方がいいよって言ったらここまで生きて、本当にそうです。ユッキーさん、もうね、お母様はね、もう何でも好きなものを食べなはれって言っていいと思います。本当に。ね、今更って言ったら、ね、変な言い方になっちゃいますけども、本当にここまでね、お元気で長生きされているんですから、もう好きなものを食べて幸せにね、毎日の生活を過ごされた方が本当にいいと思います。はい。変な変な掛け声でしたか。ね、たくさんはね、だんだん、それはやっぱり消化吸収能力とかもね、だんだん落ちてきますのでね。はい。でですね、例えばなんですけれども、お腹いっぱいになったから栄養素が取れているという思い込みというのがあったりします。これね、皆さんの親御さんとか、高齢の方に多いかなと思うんですけれども、例えば年末年始にお餅をね、たくさん買い込んだとか、ね、あと私よく見かけるのが、スーパーでね、ロールパンをね、買われている高齢の方はね、結構多いんですよね。ロールパンってそのまま食べられるじゃないですか。なんとなく味もついているし、ね、食べやすい。で、あれってね、バターロールですからバターも入っていて、そこそこカロリーもあるので、栄養素的にはそこまでないんだけれども、お腹いっぱいになっちゃってるから、ロールパンだけとか、お餅だけとかで、お腹いっぱいになってるから、食べている。十分に栄養を取れてるんだという思い込み。というのもありますよね。これがやっぱり食べているつもりで食べていないということにつながるんじゃないかなと思っています。はい。ね、コメント。はい。何でも食べられるように育てられました。はい。いいですね。リエドンさんと同じです。うちの母もそうでしたね。まるまるさん、島々を泳いで。すごい。見てみたい。はい。そう、青魚はね、本当にいいですよね。石垣を飛びをいいですね。あ、マーブリンもロールパン好き？ロールパンが悪いわけじゃないんだけれども、やっぱりそこにね、何か挟んでほしいよね。ちょこっと野菜とかタンパク質のものとかね。はい。ということでですね、今日は、ちょこっとしかご紹介できませんでしたけれども、食べているつもりで実は食べていないということでね、 年だからもうあんまり食べなくていいんだよっていう誤解があったりとか、草食は悪いわけではないんだけれども、もうね、草食でいいんだよという思い込みがあったり、あとはお腹いっぱいロールパンとかお餅とかでお腹いっぱいになったからもう栄養素取れてるんだよという思い込みっていうのが意外と高齢の方にあるよということと、ね、皆さんまだね、お若いですけれども、今からの食生活大事ですよというお話をさせていただきました。お聞きくださって本当にありがとうございます。今日火曜日ですよね。今週の木曜日、あ、そうですね。今週の木曜日は、ちょっとね、朝ライブ、お休みいたします。で、また明日の配信でお話ししようかなと思ってるんですが、4月からですね、ちょっと新しい仕事が始まりまして、今週だけはちょっとイレギュラーなんですが、火曜日と水曜日が朝早く家を出なくてはいけなくなりましたので、来週から火曜日の朝ライブができなくなって、木曜日と、あと可能であれば土曜日の朝、この早い時間ではないと思いますけども、8時とか8時半ぐらいにイレギュラーで行えたらなと思っています。はい、なので今週は木曜日ね、ちょっとお休みですけども、またよろしくお願いします。そして来週からは火曜日がお休みで木曜日となります。よろしくお願いします。いつもお越しいただいてありがとうございます。めんどくさいからロールパンでしょ。あ、サバサンドいいね、森キムちゃんね。うん。ん？嫌い。母の嫌いなものをいろいろ聞いて、そんなに嫌いなものあったのかとびっくりした。あ、最近青魚お寿司くらいしか食べてなかったかも。あ、関根さん、ありがとうございます。関根さんともね、ロールパンの話してましたけどもね。はい。あ、食生活ね、本当に大事なんですよ。あ、リエドンタンおはよう。ありがとう。冒頭にね、リエドンタンの食のね、思い出のコラボのお話をしていましたので、冒頭だけでもちょっとアーカイブを聞かれてみてください。ありがとうございます。あ、お仕事無理せず、ありがとう。あかりんもね。サバと大根のカレー美味しいよね、まるまるさんね。サムネそうなの、リエドンタン。これ。そう、あれですよ、リエドンタンがカラオケボックスで撮ってくれた写真を AI さんに読み込ませましたよ。そしてあの時していたね、ストールまでしっかり再現してくれたというね。アキオちゃん、ありがとうございます。はい、リエドンタン、ぜひアーカイブありがとうございます。マーブリン、そんなに忙しくないのよ、私。だから大丈夫です。あ、そうね、甘いジュースはやめた方がいいと私もおすすめします。黒帯でね、子供ラジオさんに昆布だと言われました。はい、あかりんありがとう。まるまるさんも良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。しあんちゃんありがとう。マブリンもね、フラフラすんなよ。サバちゃんもありがとうございます。森キムちゃん、ありがとうちゃん。ツッキー、ありがとうございます。はい、面白かったですよね、リエドンタンね。虫カントさんもありがとうございます。ユキさん、ありがとうございます。お耳だけでね、ずっと聞いててくださった方も、本当にありがとうございます。良い一日を。あ、メイさんもありがとうございます。管理栄養士職務でした。いらっしゃい。